人への手紙11章の1節です。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。我は真実という題で、鴨下牧師より聖書の解き明かしをいただきます。よろしくお願いします。
この笠松教会で奉仕を始めてから4ヶ月目を迎えました。月に半分ほどしか、この笠松教会に来ていないこともあって、まだ皆さんのことをですね、十分に分かっていない部分があります。けれどもこの聖書の研究会に出席してくださっている方は、オンラインで不十分というところもありますが、比較的多くの時間を過ごすことができます。そこで皆さんと一緒に聖書を読んでいる中で、私なりに理解をしているのは、笠松の教会の人たちは聖書を読む力が結構ついているんだなという、率直な感想を持っております。先週でヨナのヨナ書からのメッセージが終わりました。それで今度どこからやろうかなというのをですね、考えているわけですけれども、この一度私たちが何を信じているのかというこの信仰の基本というか土台をもう一度しっかりと確認してみたいなと、今そんなふうに思っております。使徒信条というのを今回から扱おうと思っているんですけども、少し難しくなるかなというのをちょっと心配しながら、きっと笠松の人たちなら大丈夫だろうと、そんなふうに思っているわけです。できるだけ難しい話にならないようにしたいとも思っています。この私たちが所属しているこの同盟福音キリスト教会というこの団体は、使徒信条をもって私たちの信仰の告白としますということを、公にしている団体です。それでこの同盟福音ではこの信仰基準解説書というのをかつて作りました。見たこともないという方もあるかもしれませんが、見たことぐらいはありますか？ありますね。読んでおられるかどうかはもうね、一回パラパラと見てそのままどこかに行ってしまっている方が多いかもしれませんが、ぜひですね、これ私たちの教団の大事な信仰が書いてありますので、ぜひ読んでいただきたいと思うんですが、これを作ったのは教団の教育委員会というのがかつてありまして、今なくなってしまったんですが、私も教育委員会のメンバーでこの最終のこの編集の責任を任されましてですね、誤字があったら私のせいなんですが、いつも誤字がたくさんあるのでだいぶまずいかなと思っていますが、多分ないと思っております。ここに丁寧にこの信仰の私たちが何を信じているかということが書かれています。ただこの私たちのこの信仰の土台としているものは使徒信条だけではなくて、この信仰の基本を理解するために教会は3つの文章を大切にしてきました。これを三要門と言います。三つの要の文章と書きます。何か分かりますか？一つは使徒信条です。もう一つが主の祈りです。そしてもう一つが実戒です。この三つを三要門と言います。この三つが教会の信仰を教えるために三つの要の文章ですというふうに教会は教えてきたわけです。初めて聞いたという方もあるかもしれませんが、そうなんですね。 でこの実戒というのは、まあ、皆さんもご存知の方も多いと思います。映画にもかつてなりました。普段教会に来たことのない方でもあの長編映画かというそういうイメージがある方があると思いますが、このモーセがイスラエルの人々をエジプトで奴隷であった状態から助け出して、そしてカナンの地にイスラエルの人々を連れて行きます。その時に神様からいただいた神の民への契約と戒めが書かれているのが実戒です。でここには旧約聖書で書かれている信仰が要約されているというふうに考えることができます。じゃあ新約聖書はどうかというと、新約聖書の教えの中で今私たちも祈りました主の祈りという祈りがあります。これは主イエスが弟子たちにこういうふうに祈りなさいねと教えてくださった祈りです。この主の祈りを通して主イエスが私たちにどんなことを願っておられるのかが分かるわけです。そして、最後に教会の歴史の中から生まれた使徒信条と言われるものがあります。この使徒信条はこの笠松の教会では聖餐式の時に告白をするようにしています。この使徒信条を告白することを通して私たちはこういうふうに信じていますということを公にするわけで、これは教会の歴史の中から生まれてきた信仰だというふうに言うことができます。この三要門を学ぶことは私たちの基本的な信仰を理解するためにとても大切です。特にこの使徒信条は教理を学ぶということを意味しています。教理、神学、ちょっと難しい言葉で言うとそういうことになるんですが、この聖書全体がどういうテーマで私たちに信仰を教えてくれているのかというのをこうテーマごとにまとめたものを教理と言います。そのことがこの使徒信条の中に書かれているわけです。で今日は最初ですので使徒信条の冒頭にある言葉、我は信ずという、この言葉について考えてみたいと思うわけです。日本語を見ると我はと言ってその後天地の作り主全能の父なる神を信ずとなるんですが、この元々のこの使徒信条はラテン語で書かれていまして、ラテン語の冒頭にクレドーという言葉があります。このクレドーという言葉が私は信じますという言葉、一つの単語で私は信じますというふうに表現しているんです。私は信じますというわけですから、それはこの言葉は私たちの信仰の決断を必要としていますよという意味です。私たちの決断を促しているわけです。でもなんでこの文章のことを使徒信条というんでしょうか。実はこの使徒信条という名前がついたのには理由があります。主イエスの弟子たちが信じていた信仰過剰だということなんです。主イエス様はこう弟子たちと共にいろんなことを聖書を通してその弟子たちにこう教えてくださいました。でところが主イエスが十字架で死んで3日目によみがえって40日弟子たちと一緒にいた後天に帰っていかれました。そうすると途端に問題が生じます。弟子たちは自分たちしか残っていないわけです。そして主イエスから教えを受けたことをなんとか世界の人たちに知らせていかなければなりません。残された弟子たちはこの大切な使命をイエス様から与えられたわけで、でも何をどう伝えたらよいのか、どういうふうに教えていったらいいのか、もう最初から手探りなわけです。 弟子たちがみんな違うことを教え始めると困ってしまいます。それでじゃあ私たちは何を教えられてきたんだろう、何をどういうふうに信じてきたんだろうという、その信仰の中身を整理する必要が出てきたわけです。これから人々に教えていく中で、弟子たちはじゃあ何をどういうふうに教えようかというのを整理したというんですね。教会の父という、教父というんですが、アウグスティヌスという人が、この弟子たちが主イエスのことを、また信仰のことをこういうふうに言ったという文章が、この言い伝えとして残されています。こんなふうに書いてあります。主は昇天後10日目に、弟子たちがユダヤ人を恐れて集まっていると、主は約束していた聖霊を彼らに送った。聖霊が来たとき、彼らは赤熱した鉄のように真っ赤になった。そして、あらゆる言葉に満たされて、その信条を作った。ペテロは、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずと言い、アンデレは、我はその御子、我らの唯一の主、イエス・キリストを信ずと言い、ヤコブは、主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれと言い、ヨハネはポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られと言い、トマスは黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえりと言い、ヤコブは天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえりと言い、ピリポは賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわんと言い、バルトロマイは我は聖霊を信ず、マタイは聖なる行動の教会、聖徒の交わり、シモンは罪の許し、タダイは体のよみがえり、マッテヤは常しえの命を信ずと言ったという、記録があるんです。実際にそういう記録があるわけですが、このアウグスティヌスがこの書き残したこの記録は、本当にじゃあこのペンテコステの時に弟子たちがそう言ったのかというと、事実ではなさそうです。ただ、こういうふうにして生まれてきたこの信仰の告白は、弟子たちから受け継いだものですよという、信仰をですね、教会の人たちは持ったわけです。これは十二弟子たちが教えてくれた内容ですということを教会は受け止めてきたわけです。で、この弟子たちがイエス様から受け継いだ信仰は、今日に至るまで変わることがない同じ、全く同じ信仰を私たちも受け継いでいるんですよということを言い表そうとしています。時々私はこんな質問を受けることがあります。キリスト教というのにはいろんな派閥があるようだけれども、やっぱり仏教のように宗派が違うとだいぶ違いますか、という質問を受けることがあります。皆さんもそんな質問をされることがあるかもしれません。私はその時にこういうふうに答えるようにしています。もちろんキリスト教というのはカトリックもあります、プロテスタント教会もあります、いろんな教会があるんですが、すべての教会が使徒信条と主の祈りと実会は同じように大事にしているので、その信仰はどこの教会に行っても変わりませんよというふうに説明します。そういう意味で言うと、この使徒信条に表されている信仰というのは教会の信仰ということができるわけです。ですから、この使徒信条を受け入れないところは教会ではないと言っていいわけです。だから、エホバの証人とか統一教会とかモルモン教とか、いわゆるキリスト教の異端と言われるグループがありますけれども、そういう人たちは使徒信条を受け入れていません。これがあると都合が悪いからです。でも、その他のすべてのキリスト教会は使徒信条を同じように信じています。ですから、教会で信仰を持って 洗礼を受けられる方に、あなたは父なる神様を信じますか？あなたはイエス様を救い主として信じますか？あなたはイエス様が自分の罪のために十字架にかかってよみがえってくださったことを信じますか？まあ、そういう質問をします。そして皆さんははいと言って洗礼を受けます。これはどこの教会に行っても同じです。まあ、使徒信条というのはこういう洗礼の時にしたこの信仰のこう問答というかね、そのそういうこう信仰の問いかけと答えという内容で生まれてきているわけです。ですからこの信仰によって十二弟子たちは生きていましたし、今日までの全ての教会の人々はこの信仰に生きてきました。ですから私たちが信じている信仰の内容というのは、この誰かが勝手に変えていいものではないわけです。どこの教会に行っても同じように教えられるべきものです。そうして受け継がれていったのがこの使徒信条です。けれどもこの信仰は最初に言ったように決断を要求します。私は信じますというふうに私たちが自分で言い表す必要があります。ですから私はこういうふうに信じていますと言えるかどうか、まあ、このことが大事なわけです。先週半期の信徒集会がこの笠松教会で行われました。9月に昇天社の合同記念会を行って、まあ、その時に信徒集要会を行いたいという今そういう話し合いを始めています。まあ、先日もこの葬儀があった時に笠松教会の墓地を初めて見せていただきました。そこにはこういろんな方の名前が刻まれております。私たちは墓地に行きますと信仰を持って天に招かれた人たちの名前を見ながらそのことを思い起こして、まあ、記念の時を持って、またそういう人たちの写真を見ながら、ああ何々兄弟何々姉妹がいましたねということを一緒にこう思い起こすわけです。ヨーロッパの教会に行きますと古くからある教会堂は教会堂そのものがお墓も兼ねています。ですから自分が座っている座席の下がお墓になっているという教会がたくさんあります。例えばドイツの東の方にライプツィッヒというとてもきれいな町があります。このライプツィッヒにはドイツを代表する作曲家のヨハン・セバスチャン・バッハのお墓があるトーマス教会というのがあります。私自身この教会を訪ねたことがある。それこそですね、講壇のところのこの辺にあるわけです。お墓礼拝堂のもう真正面にここがバッハのお墓っていうのがですねあるわけで、こうびっくりしました。え、教会のこんなところにあるのっていう感じがするわけです。まあ、教会という場所は常にもうすでに死んだ方と今生きている人たちが一緒に礼拝を捧げる場所ですよということをこういう教会は表現しているわけです。ですからもう永遠の命に生きているというですね、自分の先祖さんもみんな一緒に礼拝を今も捧げているというそういう理解を持っているわけです。でその人たちは一人一人個人個人信仰を持ってその時代に生きていた人たちです。けれども自分は今この時代に同じ信仰を持って生きている。これが私は信じるという言葉の持っている二面性なわけです。先人たちが信じた信仰と今も私は同じ信仰を持っているというこの二つのことを言い表しています。私がドイツにいた時のことを少しお話をしたいと思うんですが、私がドイツに行った時はもうすでに35歳を超えていました。 ですからもう当然のように物覚えが良くないわけです。で最初の頃はこの簡単な単語を覚えますので、まあ、それほど難しいとは思わなかったんですが、だんだんとこう難しい単語を覚えなければなりません。最初は1日2つか3つぐらい覚えていけばなんとかなるかなと思ったんですけども、全然それでは役に立たないわけです。それでもある時から決めて毎日10個の単語を覚える、決意をして、この単語をですね、単語帳を作って10個の単語を書いて、まあ、犬の散歩をしながらですね、その単語をこうずっと覚えていくわけです。で2日目になるとまたもう10個の単語帳を作ります。で前の日に10個覚えたはずの単語をもう一回見てみると半分忘れてるんですね。これはまずいなと思いながら、まあ、それでもまあ、ね、こう振り返ってやるわけです。3日目になると3日前に覚えたやつがもう2個か3個しか覚えてないわけですよ。こう記憶力が本当になくてですね、これは本当にこの世界で生きていけれるのかしらという、まあ、そんな気持ちになりながら、この一生懸命この単語を覚えるわけですけども、このドイツ語の単語は前置詞と動詞をセットで覚えないといけないのがあるんですね。でこのその一つが信じるという言葉なんですが、このグラウベンというのが信じるという動詞なんです。でセットで覚えるのはアンという前置詞がつく、アングラウベンっていうふうにもうセットで覚えるんです。でこのアンっていうのは何々を信じるの、日本語のをにあたる部分です。アングラウベンっていうのは何々を信じるだから、ああそうかと思いながらです、ね、アングラウベンって覚えるわけです。それでちょっとドイツ語ができるようになったので、ちょっと自分でも分かるかなと思ってこの使徒信条を見るわけですね。そうすると使徒信条のところにイングラウベンと書いてあるんですよ。もうこういうのがあるから困っちゃうんですけど、あんじゃないのとこっちは思うわけですね。でこういろいろ調べていくとだんだん分かってくるわけですが、アンっていう言葉を使うときは、例えば神様がいると信じるっていうときはアンなんです。こういうものだっていうことを受け止めます、まあ、それをこう理解しますっていうのはアングラウベンっていうんですけど、インっていうときは意味が違うんですね。イングラウベンっていうときは神様に自分をもう全部明け渡しますという、こういう時にイングラウベンと使うんです。で信仰はその神様に自分を全部委ねることなので、アンという言葉、そのあそうねそうだと思うよっていうようなですね、アングラウベンっていう言葉じゃなくてイングラウベン、ちょっと重みがあるわけです。そうするとインっていうことは全部神様に投げ出すわけで、神様はいると思うよというような意味の信仰はイングラウベンではないわけです。全部投げ出さないとダメなんです。え、全部ってどのぐらい？いや全部ですっていうですね、全部丸投げすることができるのをこのイングラウベンいうわけです。この時々ね、こう私はキリスト教というのは頭では結構分かったつもりでいるんだけども、まだどうも信じるまでには至らないというのは、こういう感覚にこう近いと思います。頭では分かるのはアングラウベンなんですけど、心の底から同意してそこにこう身を任せるというのがこの信仰を持つということになるわけです。昔日本の説教者で渡辺善太という牧師がおりました。この人は信仰というのは暗黒の中に飛び込むようなものだということを言ったんです。まあ、ちょっとドキッとするような言葉ですけれども、この信仰をよく言い表している言葉です。実は今日届いたんですが、この教会にいつも100万人の福音を取っているときに、この命の言葉というですね、この冊子が届きます。でこの冊子の表紙を書いている方は、実は我らが笠松教会 の林久美子さんという方が今絵を描いてくださっているんです。毎回でちょうどこの話をですね、この 信仰とは暗黒の飛び込みのようなものであるという、それをイメージしてどうもこの表紙を書いているんですけども、まあ後で置いておきますのでちょっと見てくださったらと思うんですが、その神様に全部自分を任せる、これはもう暗黒ではなくて海のようにちょっとねこう書いてあるんですが、そこにこう身を委ねることが信仰なんだっていうようなことをこうちょうどここでも書いています。飛び込んだところが闇であったとしても、神様がそこで自分を支えてくれると信じて飛び込むことができる。これには決断が伴うわけで、信仰というのは神様の中に自分を託すという意味で、この信頼とそれに伴う決断なのだということです。もちろんこの信頼することができるということは、何か当てにすることができるものがあるから、信頼に足るから信じるわけです。中世にアンセルムスという神学者がいました。この人は信ずるがゆえに誓いすると言いました。難しい言葉ですね。信ずるがゆえに誓いする、誓いするっていうのは知るという字に理解の解という言葉です。これはどういうことかというと、信じることによって分かるようになると言ったんです。神様のことが全部分かってから信じるんじゃなくて、信じるから分かるようになるんだと言ったんです。まあ、もっと簡単に言うとですね、男の人と女の人が出会います。何かいいなと思います。何がいいのかと言われてもよく説明できないけれども、いいなというのが自分にとってとってもいいことなので、好きだと告白する。まあ、そして実際に結婚をして、だんだん相手のことが分かってくるということになるわけです。分かりますでしょうか。あんまり分からないかもしれませんね。そのアンセルムスという人から学んだカール・バルトという人がいるんですが、この人は信じる、分かる、そして告白するという順番だって言ったんです。結婚するときにそういう順番でやってるっていうことです。最初に信じて、これはこの人はきっといい人だと信じて、そしてだんだん分かってきて、あ、分かってきたら、あ、好きです、信じますっていうふうに言えるようになっていくんだということなんです。私たちが礼拝で使徒信条を告白します。それは私たちがどういうお方を信じているのか、何を信じているのか、信じている神様がどのようなお方なのか、まあ、そのことを聞いて信じます。そしてそこから分かってくるようになります。分かってくることを通して、私はこのお方を信じていますと告白することができるようになっていくのです。で、そういうふうに告白することのできる豊かな神様は、たとえ目の前が暗黒の中であるような、先が見通すことができないようなところであったとしても、きっとこの神様は私を支えてくださるに違いないと信じて、そこに飛び込んでいく。デンマークのケルケゴールという人は信仰のことをこういうふうに言いました。信仰とは水泳のようなもの、溺れるかもしれない危険とともに泳げるようになることに似ていると言いました。まだ上手に泳げないかもしれない、泳げる自信がない、完全に50メートル先まで、25メートル先まで泳げるかどうか見通せてはいないけれども、まず水の中に体を入れてみる、託してみる、泳いでみる、そうやって神様のことが見えてくるんですよと言うんです。今日の聖書の御言葉で、ヘブル人への手紙の第11章の1節にこういうふうにあります。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰は目に見えないものを確信させるもの。 この言葉は勘違いするといけないのでそのことだけ言っときますが、望んでいることを保証するというと、人によっては、ああ自分の望みは叶えてもらえるんだというふうに理解しようとする人がいるかもしれません。それは神様への信頼ではないです。自分の願望を言っているだけです。そうではなくて、自分の願望のように神様をしもべにしてしまうのではなくて、神様が与えてくださる確かさ、神様の真実に自分をこうかけていくこと、まだ見えていなくてもわからないけれども、この神様はきっと答えてくださるだろうと希望を抱いて信頼して飛び込んでみる、泳いでみるということです。その時神様はこの信頼に応えて私たちを支えてくださるというわけです。我は信ず、私は信じます、そう告白できる信仰に、私たちはこの神様によって生かしていただくことができるわけです。じゃあ何を信じているのか、次回から信じている中身について少しずつ、この礼拝の中でこの人たちが教えてくださった信仰の言葉に耳を傾けていきたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、あなたは私たちに信仰を与えてくださいます。あなたを信じることができる、そのような思いをまず私たちに与えてくださって、私たちが飛び込むことができるようにしてくださいます。そしてその中であなたのことを知り、深く知り、そしてそのことを告白することができるように、私たちを変えていってくださいます。あなたが私たちに信仰を与えてくださることを心から感謝します。私たちはそのことを本当に確信を持って決断をして、私はあなたのことを信じますと、そう告白していくことができますように、私たちを導いてください。あなたのことがもっと分かってくることができるように、あなたのことをこの暗黒の中でつかみどころのないようなお方としてではなくて、そこに確かな愛があって恵み豊かなお方で、私たちを平安に包んでくださる、そのようなお方であることをその中で感じさせてくださって、私たちを確信へと導いてくださいますように、私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。